行政書士コーチの三國正博です。今回はですね、経済編の話をしたいなと思っています。パワハラ問題で必ず出てくる問題というのはお金の問題なんですね。会社を辞めた後にどういうふうにして収入を得ていこうかという点が問題となるわけです。そこさえ問題がなければ通常はその会社にいたいとは思いませんので、普通は辞めるんですね。もちろんこの会社を辞めるのは悔しいという気持ちはあるんですけれども、一方でパワハラを解決してくれないような会社にいたいと思う人はまあいないというのが現実的なところです。でそれでですね、ではどうやって会社を辞めていくかとなった場合に一般的に取る行動は転職ですね。転職が難しい場合はもうずっとですね、転職活動を続けながらずると会社に行き続けて体調を崩してしまうというパターンになりがちとなります。そこで私が必ずやってほしいというところはものはですね、2つありまして、1つは転職活動です。これはもちろんやってほしいんですね。転職エージェントへの登録と、転職サイトへの登録です。この2つだけは必ずやっておいていただきたいんですね。それをやっておいていただければ、自動的に情報が届いてきますので、それに従ってやっていけばいいと。それをするだけで転職活動が進んでいくということになります。ただですね、それは必ずしもできるわけではないですし、例えばですね、あなたの、自分が転職できる年齢ではないとなってしまったりするとですね、その転職サイトへの登録等も難しくなりますので、ぜひやってほしいことがありまして、それは副業の準備です。副業といってもいろんなものがあります。せどりとかですね、アフィリエイト、もしくはブログアフィリエイトとかですね、あとはブログでの広告収入ですね、アドワーズとかですね、アドセンスとかいうものを使った広告収入を得る方法とかですね、他にもフリーランスとして、文章を書いたり、相談に乗ったりするというふうな副業方法もあります。ただですね、私がお勧めしているものはコーチとかカウンセラーとかコンサルタントとしての副業です。なぜかというと、起業ができる、独立起業ができる副業じゃないと意味がないと思っているからです。あとですね、短期間でできるものである必要があるからですね。例えばアフィリエイトなんですけれども、アフィリエイトというのは、その本質はですね、代理販売業です。他の人の商品をあなたが、進めて売っていくというものなので、極端なことを言えばですね、ディズニーの商品を売っている人と変わらないわけですね。やってることはそういうものなわけです。で売った商品の、販売手数料としていくらかもらう。アフィリエイトの場合はその販売手数料が高かったりするので、すごくうまくですね、やることによって、高い金額を得ることができる可能性は十分にあるんですけれども、そもそもですね、そういう他人の商品を売るセールス力があるんだったら自分で作った方が早いんじゃないですかっていうのが私の考えですね。自分の商品を売った方がいいんじゃないですかというふうなのが私の考えです。もちろん、セールス力にものすごく自信がある方であれば、そのアフィリエイトに取り組んでいただけるのはもちろん全く問題ないんですけれども、そうじゃない人が多いので、そういう人はアフィリエイトっていうのはお勧めできないなと私は思っています。では、せどりなんですけど、これはですね、どういうものかというと、本質を言うとですね、中古品販売業者です。中古で安く仕入れてですね、それを高く売るというところをやります。でただ、ハイテクな機械を使ってですね、今それがいくらで売れるかというのを仕入れの段階で、確認できるというところがせどりの面白いところです。例えばブックオフに行ってですね、これ100円で売ってますという商品がありましたら、それが100円で売っていて、じゃあこれは他のところではいくらで売れるかなというところをその場で検索するんですね。 すると100円で購入したものが例えば500円で売れますとなったらですね、それだけで購入すればほぼ400円の利益が確定するということになるわけです。でもちろんこれはですね、もっともっといい商品等を扱うことによってその粗利額をどんどん増やしていくことが可能となります。ただ私はこの、職業、その背取りというものを副業として、パワハラ被害者にお勧めしないのは仕入れが必要だからです。つまり仕入れのための行動が必要だというところですね。もちろんインターネットでですね、安く購入してインターネットで高く販売するということさえできれば、その仕入れ作業もインターネット上でできるわけですから、特に問題ないといえば問題ないわけですけれども、となるとですね、そういうふうな職業をあなたがやりたいですかというところにも関わってくるわけですね。あなたが、ね、わざわざですね、インターネット上で安く調べました。ちょっと粗利をいただきまして、じゃあそれは高く売りますということを、日々繰り返すのはあなたにとってやりたいことなんですかというところです。かつそれで独立企業をやっていくつもりがありますかというところにもなってくるわけですね。なので私としてはお勧めするのはですね、独立起業ができて短期間でできるもの、まずかつあなた自身の商品を売ることができるものとしてカウンセラーとかですね、コンサルタント、コーチというものをお勧めしています。もちろんあなた自身の体験等、もしくはあなた自身の持っているスキルというものを販売する形になるわけなので、それ簡単なことではないんです。簡単なことではないんですけれども、粗利は高く設定することができますし、時間的な余裕もつきやすいというところが私はお勧めする理由です。例えば、セッションという形で、もしくは1時間の面談という形で時間を取ったとしても、それは週に1、2回、3、4回というぐらいのレベルですね。なので、時間の都合がつきやすい、つまりクライアントさんと時間を合わせることも簡単ですし、あなたの心身的な問題としても時間を取りやすいということとなります。つまり疲れていてもやりやすいということですね。疲れていてもというのは、精神状況を整えるぐらいの余裕は作れるぐらいのものであるということです。もう一日ですね、パワハラでもう心身が疲れ切って帰ってくるけれども、1時間だったら頑張れるでしょうという意味でこういうことを言うわけですね。ただ背取りの場合はですね、そもそも自分がその購入したいようなレベルのものが売ってるかどうかわからないという状況で外に出かけていく必要があるというわけですので、それはなかなか難しいかなと。他にもですね、もちろん自分の不要品というものを、サイト、アプリを使ってですね、売り出すという方法もあることはあるんですけれども、それはですね、やはり同じように仕入れが必要と最終的にはなってきますので、あまりお勧めできないかなと思います。副業としてやる分にはもちろんいいんですけれども、あなたが今後、やっていくというところ、継続的にやっていくという面で考えた場合に弱いかなというのがあります。で、何より大切な部分はですね、その集客からですね、そして販売、その後のフォローアップまで全てを一連の流れとして身につけておく必要があるんですね。それを一度身につけておくことによって、今後もしもですね、転職が決まったとしても、その後またですね、副業をですね、辞めるにしろ続けるにしろどっちにしろいいんですけれども、その一連の流れを知っているというところがあなたの中での心の支えとなってくるわけです。この会社を辞めたとしても、転職先でですね、また嫌な目に遭った場合に、そういうことも結構あるんですけれども、そういう場合にでも辞めることができるぞと思えることが強みとなってくるわけですね。いざとなったら、こうやって集客をして、こういうふうなものを提供すればですね、いいんだと思えるということが何より大切な部分なわけです。それがあなたの自己肯定感となって、そしてあなたのがですね、パワハラ加害者に対して、パワハラ職場に対して改善を求めていくというそのエネルギーとなってきますので、ぜひですね、そのような気持ちで持ってですね、持てるような職業と言いますか、そのような気持ちを持つことができるような副業をですね、ぜひ選んでもらいたいなと思います。今回はですね、まとめとなりますが、 経済編の話をしました。会社を辞めるというふうな決断をするにしろ、会社をですね、改善するというふうな決断をするにしろ、いずれにしてもですね、辞めさせられても自分は問題ないんだと思えるような状況を作っておく必要があって、そのためにはお金を稼ぐことができるんだというふうな状況を自分で作っておいた方がいいですよという話です。そしてそのためには、副業という形を取ることをお勧めしています。副業としてお勧めするのはですね、コーチとかカウンセラーとかコンサルタントといった短時間で高あらりを得ることができ、継続的に独立起業ができるものであった方がいいなというところで、私はコーチ、カウンセラー、コンサルタントというものをお勧めしています。もちろんそれをですね、実際に、職業としてやっていくには、それなりのスキルが必要ですし、またそれなりの準備が必要となります。ですので、その点についてもしご心配でしたら、私の方にもご連絡いただければ、もしくは私の方のメルマガを見ていただくことによって、ある程度はご理解いただけるのかなと思っていますので、ぜひ一度ご覧ください。今回は以上です。